Radio Nikkei. Goji Kara Seiron Next.
4月1日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
4月に入りましたね。
ね、エイプリルフール。
なんか今日嘘つきました。
まだ嘘ついてないです。喋、ね、ってるのが番組の中でしかまだ喋ってないんですよ。あ、朝起きて誰と喋っとかないじゃないですか。
ないね。
番組の中で嘘ついてもね。
あ、そうです。私実は高校生とか
こら
なんで、こら
こら
犯罪だぞ。嘘つくと。
まあね、でも土曜日日曜日ね、ちょっと予定がスポッと抜けたんで、うん、結構プラプラチャリでプラプラしたりとか、
すごいあったかくて ね、
気持ちよかったんですけど、土曜日の日にある場所で、こうチャリでこう走歩いてたら、走ってたら、
走ってたら
花見してる人が結構いて。
まだでもチラ
ッ、チラッもほぼなしの中で
気分なんでしょうね。
花見の名称地で、で、なんていうの、屋台っていうの、キッチンカーみたいな、
もう出てて、
出てて、こう盛り上がってるわけですよ。花ゼロなのにほぼで
気分だから、
気分だい、で日曜日に同じ場所をこうもう一回こうフェヨーでチャリで、まあプラプラしてたの。そうするとチラッホラって咲いてるわけ。
いや、一気になんか咲きませんでした。
2日で。
そうですよね。
で、その日はちょいち花を見ながらの花見をされてて、一日違いでこんなに違うんだと思って
まあネタは何でもいいんでしょうね。
飲めたらいい、
集まってね、飲むっても、ね、盛り上がるっていう、
それを言おう、それでオープニング締めようかなと思って要は何でも飲めたらいいんだ、いいんだなと思いながら、今回夕方の3時4時ぐらいのチャリを、はい、この2日間健康のためにしてたんだけど。
なるほど、散歩を終えたと、サイクリングを終えたと。
そうするともう5時過ぎたら飲みたくなって、土曜日なんか5時過ぎても飲んでましたけど。
そうです、暑かったからね。
暑かったから、
美味しい季節になりましたよ、
今日一気に気温下がったかな、朝。
そうなんですよ、私昨日ね、ダウンとか捨てちゃうんです。捨てたんじゃなくて、ちょっと片付けたんですよ。
いや僕も
ね、そしたら寒かったから今日何着ようと思って。
いや僕今日長 T の上にパーカー着てますから、
ちょっとあったかそうですよね。
そうそうそうダウン、クリーニングに土曜日の日に全部出した、ダウンとかコートとか
困っちゃいますよね、こういう急変はね
今日でも、はい、ラジオ日経に来るまで歩いてたら、はい、T シャツの人もいるし、ダウンの人もいるし普通にパーカーの人もいるし、スーツの人もいるわけ。
ごちゃごちゃですね、
ごちゃごちゃ、今日ごちゃごちゃ
みんな困ってますよ、いろいろ
そう、やめてくれと、多くの人たちが思ってるんじゃないかと思う、そんな4月1日。
そうです、
今日はどんなラインナップですか。
そうですね、今日はですね急に降りましたね、そんな話したことないのにこの後ですね、マーケットニュースフラッシュでお届けするんですが、はい、中心は住宅ローンになりそうですね、はい、このあたりね、先行きも含めてちょっと吉崎さんに伺いたいなと思いますので、ぜひお願いします、
はい、
で後半はココザスのコーナー、今日は月一で安藤さん出てくださいますよ。
なるほど、
はい、
いいですね。
そうですね、
続き聞きましょう、ね、モンゴルネタ。
そう、モンゴルネタもあるんですけどね、今日は移住の話も聞こうかなと。先週ちょっとやったじゃないですか、
はいはいはいはい、
移住の人気の地域なんかをね取り上げましたけど、それをまた安藤さん流のこう、うん、見方で伺っていこうかなと。
安藤さん好きだから、どっかね旅先というか、ゆっくりのんびりした景色の中で黙々と仕事してるみたいですから、
いろいろ山にこもったりとかね、されてますもんね。
別になんか出家したわけじゃないんだけど
そうそうそうそうでも集中できる環境で仕事するって大事ですよね集中できて気分転換にもなる。
サウナも好きらしいから、山の中でサウナ入るらしいですよ。
いいですね、
はいはい、
そんな話も盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。この番組はココザスの提供でお送りします。まずは経済マーケットニュースフラッシュでお届けしましょう。最初のニュースです。国内の大手5銀行5個の銀行は3月29日、4月に適用する住宅ローン金利を発表しました。日銀が17年ぶりの利上げとなるマイナス金利政策の解除を決めたものの、三菱 UFJ 銀行など4行は変動金利を据え置き、三井住友信託銀行は逆に引き下げました、うん、 4月に変動金利で住宅ローンを借りる人の負担増は回避されますが、日銀が今後追加利上げに動けば変動金利が上がる可能性もあります。
3月19日にマイナス金利政策解除、
そうですね、
はいはい、まあ、それで政策金利というか、まあ短期プライムレートの、うん、ターゲットも 0.1% 程度にするって感じになったというところですが、はい、まあ植田総裁もコメントされているように、異次元の金融緩和政策はやめようと、うん、通常の金融緩和政策ぐらいにしようと、はい、いうような感じになりですね、
緩和は緩和だけれども、
緩和は緩和だけれども、うん、異次元じゃなくなってきたよ、
はい、
まあ、それなりの。ただちょっとこれ言っとかなきゃなと思ったのは、2013年に、黒田総裁、5月だ3月になって5月に当時黒田バズーカーと呼ばれていた、
はい、
その時に異次元の金融緩和政策って言葉を使ったんだよね。
そうです ね, ね
でマイナス金利政策は、マイナス金利に行ったのは2016年の1月のに発表分、
はい、
で実際は2月からですから、うん、異次元を始めたのは2013年の5月からですからね。
はい、そうですね。
で今回はそういう意味じゃ、それまで異次元の異次元だった、
うん、
じゃあスーパー異次元から
超異次元
から
異次元になった、
異次元になったが正しいんだと思うんだよね、
はい、なるほど。
黒田総裁が就任された頃ぐらいの状況になったというところですから、う
ん、はい、
まあ、そういう意味じゃ2013年の5月ぐらいから不動産価格あるいは投資用のマンションの価格などなど上がってきた、まあ、いわゆるトリガーになったような状況ですが、あの頃の状況のままであるというところがまず現状認識としては金利においてはあると、
それをちゃんと踏まえておかなきゃいけないよと、
はい、なので上がったからといってですね、まあ、一気に上がることはなかろうよと。
うーん、結構みんな心配してましたよね、住宅ローンのね、はい、金利を。
でここでも喋ってます、一気に上がることはなかろうよと言ってたけど、やっぱり、まあ、蓋を開けてみたら結局上げず、うん、据え置きと、
そうですね、
いう状況になった、
はい、
中には、下げた銀行もあった、
三井住友信託銀行、
はい、はい、まあ、これはやっぱり短期プライムレートが変動がほとんどなかったことに加えて、住宅ローンはある程度稼げると、
うん、
他で借りる手がもっと低い金利で貸してるんだから、
はい、
まあ、言うてもかなり低い金利で貸しているけれども、それでもですね、まあ、そこそこなんていうかな、貸し先としてはあると、ボリュームが、
うん、なるほど、
というようなことで、ちょっと手元にですね、あの住宅ローンの調査、この後で喋りますけれども、
はい、
見てもやっぱ徐々に住宅ローン金の貸している額は増えてきているので、総額は、
あ、なるほどなるほど、
そう考えると、はい、それをうちでぜひ借りてよと、
うん、
いうことになり、銀行間で競争し合ってると。
なるほど。だから別にこれ上げたら取れなくなっちゃうよ、
そう、うん、他で借りられちゃうよと、
はい、
いうことで、まあ、横並びで横を見たら誰も上げそうじゃないぞと、
うん、
じゃあそのまま行こうか、あるいはちょっと下げてぜひうちでとしようか、
なるほど、
というような状況になりつつあると。ただし、
はい、
ちょっとしかほ、まあ、ちょっともうさっきともうほぼほぼ変わらなかったぐらいの上げだったのでこうだけれども、これがもう一段もう二段、なんか7月とか11月とかいろんな声が聞こえてきますけれども、
日銀がですね、
はい、はい、上げたとするならば差もありなんと、
まあ、そうですよ
ね、どうなるか分かんないというところですが、うん、さあこれどうなるか、
どうなんでしょうね。
これでおそらくですね、今の GDP デフレーターとか時給ギャップの数字とか見ても需要伸びてませんよね、はい、
うん、
それほど、
うん、
どうかね、やっぱり日本経済新聞は7とか9で上げ、11月で上げるかもって書いてましたね、上げ、3月上げ、19日上げた時、でも他の新聞はそれほど書いてなかったね。まあどこまで、それを、が、まあ、まあその記事の信憑性っていうのは分からないけれども、まあ今のムードのままでは、
はい、
つまり3月4月の状況のままではそんな上がる気配はなかろうというところですが、まあ、予想を上げている月日は7月とか11月ですから、
はい、
あっても年内に1 回あるかな程度ですので、
もう後半入ってますからね、
はい、ですよね、はい。まあ、そう考えると少なくとも24年中の住宅ローン金利は変動金利も固定金利も変動金利についてはそれほど大きな動きはなかろう、う
ん、なるほど、はい。
固定金利ですよね。
そうですね、
フラット35とかちょっと上がってきている、YCC 撤廃したのでもうここは市場任せということになって、ある程度行き過ぎたら日銀も買うって言ってますけれども、
はい、
でもある程度市場に任せると言ってますので、
そうですよね、
ここは固定金利については市場次第ということになろうと思いますね。
なるほど、わかりました。
そうすると固定金利借りといた方がいいかもねと思う方々が増える可能性は、
はい、
秋にとか年の後半になればなるほど高まるでしょうね、うん、ということですね。
なるほど、はい、わかりました。次も住宅ローンのその話題なんですが、はい、国土交通省は3月28日、令和5年度の民間住宅ローンの実態に関する調査の結果を公表しました。新規の貸出額の使途別割合は、新築住宅向けが 73.6%、既存住宅向けが 20.5%、借り換え向けが 5.9% でした。新築住宅及び借り換え向けの割合は増加し、既存住宅向けの割合は減少しています。
これ、まず注意ですよね、
はい、
ですね、22年度末の調査ですからね、令和5年度調査結果、うん、
はい、
令和5年って23年ですよね。
そうですね、
令和5年に調査した22年度末はどうでしたかと、う
ん、なるほど。
ですから
ちょっと昔になっちゃったなって感じですね。
そうそうそう、これ22年に調査はしてるけど、
はい、
データ的には22年のデータですせ、うん、ここは注意してください。
なるほど、
これ僕は初め見た時に最初見直しましたからね。手元に資料がこうあるんですけど、60ページ分ぐらいので、
はい、
調査報告書なんですけど、あれ去年のやつ間違えてダウンロードしちゃったかなと思って何度も見直したけど、
うんう
ん、そうか、よく見たら23年に調査した22年末の結果だ。
なるほど、ね、
22年末ってつまり22年の時はどうでしたか調査ですからね。
もうすごい過去な感じですけど ね。
で、22年末どうでしたか状態で見ると、住宅ローンの貸し出し見ると 77.9% が、あ、ちょっと待ってください、 73.6%、 新築住宅においては 73.6% が変動金利と、はい、
プラス 0.2 ポイント
全部足すと、ですね、これ結構ですね、各年の集計だけ見れば変動金利だけで見たら、ですね、77.9% 選んだ人がいると、はい、まあ、いろんなパターンでいくと
プラス 1.7 ポイント、
はい
はい、
ということで、まあ、ほとんどの人が新築、
そうですね、
新築の場合は、変動で借りてるということです、
はい、3年連続で7割を超えてるんだそうです、
はい、去年が 76.2、 その前が 70.0、令和元年だから、令和元年ってことは平、19年が 63.1、 2018年が 60.5、もうほぼみんなね今。
そうですよね、
この、5年間で、17.4ポイントか増えているということですね。
うーん、
今や住宅ローン金利はもう変動金利で借りるのが当たり前っぽくなってきている。
そうですね、
いうような状態、
これがだからどう変化していくかですよね。
変化していく、そう、
ね、
ちなみにですね、アパートローンね、
アパートローン、はい、
賃貸住宅を建築するためのローンの結果もあってですね、はい、こちらもですね、もう圧倒的多数がですね
変動金利、
これは結構痛いよと。
そうですか、
上がると辛いよと。
そうですね、
いうような状況です。
今年に関しては、うん、まあ大丈夫かもしれませんけど、
そうそうそう、ね、この後は分から
ないよと。来年からはどうなるっていうことですよね、うん、
ちょっと資料待ってよ、
はい、
ちょっと待ってね、
今探しておりますけどね、
そうです、これね、
すんごいたくさんの枚数あるんですね。60ページぐらいとおっしゃいましたっけ、さっき。
ありました、
はい、
あ、細かい ごめん、これはパーセントは載ってなかった。でもこれこちらもですね、7割超えてるらしいよ。
あ、そうですか。
はい、すごいね。
ちょっと来年になるとどうなんでしょうね。金利やっぱり上がってきたってことになると
固定金利を借りる人が増えるだろうね、今年は。あの20、だからこれだ、2年前のデータだから、うん、そういう意味じゃ23年度データまではもっと上がってると思う、
うん、
来年に発表される、
そうですね、
再来年に発表されるデータは、はい、多分ちょっと下がってると思うね、
うん、そうですよね、
いうような状況で、変動型金利でこんだけ借りてたらめちゃくちゃ気になるよね。
気になると思います、はい、ね、
僕も一個あの、借りてるやつ、変動金利で借りてるやつがありますけど、はい、やっぱ気になるね。
そうですよね、はい、まだ動きはないっていう
ことですからね。まだ動きはないですね。
今後どうなるか、はい、それによってはまたね、消費動向とかだって結構影響を受ける可能性とかありますよね。
大きいと思いますね。
景気っていう面でもね、
これちょっと兆しが見えたら発表しようね、
はい、
ここでね、
お願いします、はい、いち早くお願いしたいと思います、はい、ちょっと時間来ちゃいましたね。もう一本やりたかったんですけど、
これじゃあ来週しよう。
そうですね、
これも面白いデータなんで、これ来週に回しということで、
はい、ということで、ここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため、初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は、 YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは、結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など、個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日は月一ゲストです。ココザス代表取締役 CEO の安藤義人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。安藤さん、今日スーツビシッとしてる ね。
今日入社式でした。
これなんか高級仕立てましたみたいなスーツになってますよ。
素敵なんですよ、
色が、
光沢がね、
光沢が
いい、いい、多分ね、
あれ
ですよ、生地が、
生地がスリスリほっしたくなるね。
やめてください。
油つくぞ。
じゃあ入社式で、はい、若い人たちが入社して、
そうですね、
挨拶されたんですか？
はい、挨拶をしてくれという話があったので、
はい、だいたいさ、あの入社式の挨拶って新聞に載るじゃないですか。あの、あ、超大企業のやつ。
はい、
僕雑誌はどんな挨拶したんですか？
いや、ちょっとここでは控えておきます。あの、普通の話をしても眠くなられちゃうんで、ちょっととんがった話したんですけど。
死ぬほど働きみたいな。
いやいや、そう。時間にそぐわない。
こらこらこら、
真逆で。
違います、
全然違う。そうですか、はい、尖った話ね。
尖った話してきました。
なるほど、
ね、はい、またここでもね、いろいろ尖った話を伺っていこうかと思いますが、今日はですね、移住について。
はい、
先週もちょっとね、移住については番組の中でも取り上げたんですけど、はいはい、安藤さんもやっぱり注目されてるんですか？
そうですね、あの、最近すごい実際増えてるなと思ってまして、
実感として、
はい、
はい、
で、まあ、私ちょっと、あの、仕事の関係で、まあ、別荘に関わる事業とか最近やってまして、
うん、今日ね、コメントに構造さんからモンゴルに移住って書いてます。
モンゴルの移住もいいんですよ。いいんですけども、ちょっと今日は日本国内の、
日本国内の話で、はい。
で、まあ、いろんな別荘地に行くとですね、当然、まあ、あの、東京から離れてるわけで2時間3時間のところに行くわけですけども、はい、いい別荘を買おうかなと思うと、うん、東京に住んでるような方がちょっと前にはタッチの差で申し込みを入れてきたりとか、はい、っていうのがかなり増えてきてます。
あ、そうですか。ちょっと奪い合いみたいな感じになってる物件もあるぞっていう。
あ、実際あります。
そうですか。
で、なんか、あの、バブル期にたくさん建てられた、まあ、別荘地と呼ばれるような分譲区画されてるところですね。ああいったところの物件って、売るときに困るみたいな話を、うん、よく聞くと思うんですよ。うんうん、 ただですね、まあ、同じような作りの物件っていうのは確かに少し困ってる方もいると思うんですけど、はい、場所によっては売れてますと、
うん、
でどんな方が買ってるのかっていうと、私だから取られちゃった場合とか聞くんですよ、
はい、
別荘利用ですかそれとも定住ですかと、そしたらもう完全に定住で東京からの移住組ですみたいな、こういう話がかなり増えてまして。
住むんですね。
多分ですけど、東京都内の物件価格、まあ、相当上がってきてるわけじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、先ほど住宅ローンの金利の話とかもありましたけど、はい、まあ、いろんな要件を加味して、例えば仕事の関係で、リモートワークもできるよという方であれば、はい、もう地方に買っちゃってそっちに住もうみたいな、そういう方本当に増えてますね、
うん、僕の周りで何人かねいらっしゃる中で、これはあの八ヶ岳の辺とかですね、もう一個、隣の原村、
長野県の原村、
とか、何個かにいるんだけど、何人かいて、東京の家を、売りました、
はい、
そして東京にも一応拠点のために賃貸住宅を借りたままです。それで、家族も一緒にそちらに移住しました、うん、住民票を移しました。ただ家族で用事があるときは家族揃って、まあ、一緒に来るかどうかは別ですけども、うん、はい、こちらに来ますと、
あ、まあ、賃貸であるわけですからね、はい、一応ね
というような形で、まあ2拠点っていう感じ、うん、もしくは、まあ、1.5 拠点みたいな感じ、 あ、はい、あちらメインでこちら 0.5 みたいな感じで。
でも都内で物件持ってたとしたら、だからすごくいい値段で今だったらねきっと売れるんでしょうから、結構十分な資金をのもとにそれができるってことですもんね、
はい、あと個人事業主も増えてきてるから、東京 のさっき言った 0.5 カウントみたいなその家はなんでオフィス扱いしておいて、うん、事務所にしておいてっていう方も増えてるみたいですね、うん、
いいですよねそういう暮らし。
いや非常に良くてですね、私もコロナになってからあちこち行って、
ね、山ごもりされてるとかよく、
まあ、さっきも、はい、噂をしていただいてましたけど、
はい、ココザスだってそういう商品開発してるんでしょ今。
今そうですね、あの別荘暮らししましょうみたいな。
そうなんですね。
まだそこまで公にはしてないんですけども、まあ、いずれ
ラジオじゃまずマジ
いずれ、はい、公
の電話で聞いてるかもしれませんよ。
そうかそうかそう
か。やってるんですけども、あの、まあ、何よりやっぱ価格が違うわけですよ。
どれぐらいで買えるんだろう、こう。
いや先ほど
人気のところで
八ヶ岳って話が出たんで、実際八ヶ岳の別荘うちも買ったりしてるんですけど、はい、床の延べ床の面積で75平米80平米、はい、2L とかですね、はい、こういった物件 でさらに土地は150坪とか、
うんうん、
450平米とかあるわけですよ、
はい、
もう広い庭がついてる。
なるほど。
これで、状態良くて1500から1800万円とかで売ってたりもします。
へ
え、いいない
いですよね、うん、で別荘とかで建ったものってやっぱこだわりが結構ね強くて、はい、なんかいい木とか使ってそうですよね。
あ、そうですね、
物、
ね、
とかが良さそうな気がして
庭に力入れてたりとかね。
あ
ね、
なるほどね。
そうですね、
うん、
そこに対してさらにまあリノベとかをかけていって、もうサウナを作ってということをやっていくと、もちろんそこに1000、2000万円となってきて、その部分はローン組みづらかったりするので、そうではなく、まあ普通に定住するための家を買おうっていうことであれば、例えば1500万円でローン計算すると支払い額3万8000円ですと、
月々
35年で計算してます。なので、まあ東京の家売却してそっちでローンが空いていればまたローンで買うということもできますから、はあ、うん、東京に賃貸借りたとしても今よりも安くなったりするということもできます、う
ん、そのなんか支払いの金額聞くと、はい、がぜん現実味帯びてきます
ね。いや、そうなんですよ。で東京にじゃあどれぐらいの頻度で行くかにもよるんですけど、例えば八ヶ岳であれば小淵沢っていう、うん、あのあずさですか、中央線の快速が止まる駅から
特急ね、
あ特急か、うん、2時間ぐらいですよね、
うん、
新宿まで、
うん、
まあ無理じゃないよねっていう話なんですよ。
無理じゃないです
よ、はい、最近周りの人におすすめしてます。移住しましょうと。
那須とかなんて新幹線乗ったら1時間ぐらいでしょ。
1時間10分とかで着いちゃいます。
あっという間に着きますもんね、うん、
はい、
群馬の山の方の上毛高原とかさ、
はい、
あの水上とかあの辺までもう1時間ぐらいですからね。1時間ちょっとでしょ。
で意外に情報知らないだけで、うん、まあ、これからそういう方がどんどん発信していくとすごい流行ってくるんじゃないかなと思いますね、
は
い、
そうですね、は
い、発信しないんじゃない、なんか逆に上がるから、
あ、
黙っとこうみたいな、こんないい暮らし俺たちだけ
買っちゃった人たちは上がってくれた方がいいんじゃないですか。
そうそうそうそう、
資産価値の意味で言っても、はい、上がる別荘地はありますからね、
うん、
へー、
当に二極化するとは思いますけど、
まあそうですよね、はい、人気のあるところとないところじゃ本当ね全然多分違うんでしょうね。
そうですね、はい、
やっぱり交通の便が一番なんですかね。そうすると
まあ仕事によるんじゃないですか、うん、どれぐらいの頻度で都心に来るかによると思いますよ。
そうか、あと年齢もありますからね、は
い、だけどあの地方もあのどんなところが人気エリアかっていうのを調べると、はい、今ベスト地をちょっと置いといたとして、まあ、地方っていうカテゴリーで喋れば、はい、やはり大きなショッピングセンターがあるとかスーパーがあるとかっていうのは常に上位にランクされますので、はい、軽井沢だってそれこそ、ね、有名な鶴屋とかね、はい、ホテルであの巨大スーパーがありますけど、みんなそこに買い物に行くんだよね。
やっぱり利便性なんですね、暮らしの、ね、利便性、
うんうん、車で10分とかの距離で、そういった大型スーパーがあると、まあ、暮らせますよね。
暮らせるよね、
はい、確かに、
まあ、それで十分だそこでね、
うん、確かにね、それもかなり現実的ですよね。
そう
です、なんかね、
そうじゃないとやっぱり大変ちゃ大変なんだよね、うん、
確かにね、いくら安くてね、いい物件だったとしても、うん、やっぱり不便だったらなかなかね、うん、行かなくなっちゃいますよね。
そうです
ね、
は
い、
今までさ、何ゼンマイとか取ってきてさ、山菜とか取ってきて、そればっか食ってるわけいかないじゃないですか。
そうですよね。まあね、お肉も食べたいしね。
食べたいし。で、川行って釣りするわけにもいかないし、そうですね、釣れない日もあるかもしれないからさ。
お酒も飲みたいし ね。
どこの別荘地も、本当大型スーパーあるので、イメージしてるような暮らしとは多分ほどと、都心的な暮らしを。これからすごい流行ってくると思うんで、
はいはい、なんかリスクはないんですか、別荘でそこに移住するっていう。
いやある程度そのどういう生活になるのかっていうのを、はい、決めてから向こうで家買うべきだと思うので、
はい、
まずはそのバケーションレンタルとか要は貸し別荘ですね、うん、とかで何回か行ってみて、はい、でスーパーズル屋とかそういうとこ行ってみてこれで行けそうだなと思ったら、うん、もう購入踏み切ってもあんまりリスクはないと思いますけど、
うん、そうなんですね、
あと子育て関係ですね、あ学校とか、うん、この辺の下調べはちゃんとやっていただきたいなと思います、
うん、軽井沢の小学校とかね定員っていうかねなんか許容はねオーバーしてるかもみたいな
感じで
した
もんね、
すごいみたいですね、う
ん、そんななんですね、はい、
インターナショナルスクールとかもどんどんできてます
よ
ね。
そうそうそうそう、はい、でさらに今ね地方の別荘地って言われてるところはある程度地方から来た都市から来た人がいっぱいいるからいいんだけど、少ないところはなんとなくそのコミュニティに溶け込めるかどうか問題ってのがあって、はい、逆に別荘地と呼ばれてるところはもともとそんな方が多いから、うん、それに慣れてるけど、なるほどね、そうじゃないエリアに飛び込んでいくのは最初勇気がいるよね。
確かに人間関係のストレスっていう風になってしまうと一番良くないんで、うん、そこは確かにリスクかもしれないですね。
そうですね、うん、逆に別荘地だったらいいかもしれないですね。
そんな人多い、
はい、入りやすいかもしれないです ね。はい、わ、はい、かりました。また詳しくね次回も伺っていきたいと思います、はい、ココザス代表取締役 CEO の安藤義人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろ番組もお別れのお時間ですよ。今日のコメントあんまり紹介してないですけど、安藤さんどうですか、なんかいただいてますか。ちょっと私今急いで見てますよ。
高見さんの経済指標を正しく理解する必要がある。もちろん年度もあってさっき僕が喋った話ね。
確かにね、そうですよね、
はいはい、あとねアメリカだと金利があんだけ高くても、うん、住宅需要しっかりあるんですねって書いてますけど、アメリカそうですね、未だに強いですよね。
いやちょっと下がったらぐんとまた ね、
そうです、
物件のなんか売れた数が増えますからね。
たまねぎ小屋さんからありがとうございます、ね、
はい、ありがとうございます、はい、また来週もお耳にかかりたいと思いますので、ぜひメッセージもお寄せいただきたいと思います。
ぜひぜひよろしく。新年度が始まったからね、
本当、ね、そうですね、
新クールが始まりましたので引き続きよろしくお願いします、うん、
はい、よろしくお願いします。この番組はココザスの提供でお送りしました。ここまでのお相手は
吉崎誠二と
安藤義人と
内田まさみでお送りしました。来週の夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう。